この教会では何ヶ月かに1回、聖書を順番にですね、各巻、この書はどういうことを語っているかということを学ぶときを持っておりまして、で今朝は読んでいただいたゼファニア書が、その箇所に、なりました。今日はその各聖書各巻の21番目の書物に、なるわけです。この中でこのゼファニア書という聖書の箇所からメッセージを聞いたことがある方はおられますか？はい、誰もいないんです、はい、私もかつて聞いたことがありませんので、今日初めて聖書のメッセージを聞かれる方もですね、まあ、出てくる部位はクリスチャンの方々はそれを理解できると思いますが、初めて聞かれる方、あるいはまだそれほど詳しくない方もですね、まあ、同一線上にあるっていうそういうところかもしれません、ですから、まあ、心を開いて聞いてくだされば本当に嬉しいと思います。今日のこの題はですね、輝きの未来というこういう題、それは今読んでいただいたその箇所がですね、イスラエルについて、そしてその少し前にはですね、諸国民、私たちもそれに含まれるかもしれませんが、その未来についてですね、輝きの未来、輝ける未来、輝かしい未来、それを神様は備えていてくださるという、そういうのがこの書の結びになっています。それでこういう例をこうつけましたけれども、それらはですね、全ての人が輝きの未来を経験できるというわけではない。図にありますように2つの未来とこう書きました。私たちにはこういうことはなかなか計り知ることもできない事柄ですけれども、聖書の中には命に至る道と滅びに至る道、命に至る門と滅びに至る門、人間にはですね、やがてその最後に、二つのこの未来を持っている、そのどちらかを選択するのだという、そういうメッセージがあります。有名なこのイエス・キリストの言葉に、狭い門から入れ、狭き門により入れというこのアンドレ・ジードのですね、小説の題に取り上げられたこのマタイの福音書の5章からのですね、言葉があります。そのキリストの言葉はこういう言葉なんですね。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていく者が多い。しかし命に至る門は小さく、その道は狭い。まあ、広いと狭いというのはちょっと反対かもしれませんが、命に至る門は狭く、その道は細い。そしてそれを見出すものが少ないという有名な言葉です。命に至る門とその道、その入り口は狭くて、その道も細い、あるいは窮屈だけれども、この日に至るものは、とってもですね、広くて、その道も門は大きくて、その道は広い、 広々としていてですね、そういうふうな道だけれども、そしてその滅びに至る門から入っていってしまう人が多いんだと。そして実はこの命に至る門を見出すものは少ないと語られたその言葉は、この簡単詩が入っているんですよ。なんと少ないことかという、こういう、言葉が実はキリストが語られたと伝えられている聖書の言葉です。二つの未来というものがある。でこのゼファニア書でもそのことをはっきりと語っているんですね。一つは滅びです。虚無と言います。虚無、最終的には消滅、生きていたこの記録もあるいは思い出も何もかも一切が消滅してしまうという虚無の世界ですね。でその虚無に至るには地獄の炎で焼き尽くされて消滅するというそういうおまけまでですね、詳しく書かれています。まるで、この脱穀をしてですね、中の米や麦がこの収穫された後のもみ殻のようだというふうに、多くのところで語られ、このゼファニア書でもそれが出てきます。この周囲はですね、アスカノは、山をですね、丘を造成してそして作られた、ニュータウンなんですが、もともとはここら一帯は神町というですね、農村地帯でした。今もこの飛鳥の周辺ずっと神町、最近はコンビニとかいろんな店が富岡川沿いにちょっとできてまいりましたが、私たちが来た時20年前ですが、ほとんどは富岡川沿いは田畑でありました。そして秋になりますと、今の季節ですが、この脱穀を終えてもみ殻となったものを山と積んでですね、そしてそれに火をつけて来年の肥料にするためにですね、もうもうと煙を上げてですね、この焼くんですね。あちらからもこちらからもわーっとこの真っ白な煙が立ち上ります。もみ殻っていうのはそういうふうにしてですね、捨てるか、あるいはいろんな最近は再利用もしますが、肥料になる、灰になって肥料になるという、そういう運命でありますが、お米とかですね、あるいは麦なんかは、さっと大切に蔵に納められる。そういうもみ殻と、そして、穀物と、その2つの運命があるんだと、こういうふうに、聖書は言うわけです。その運命、というのはもうこれはもう天と地の差であります。永遠の祝福、何一つ欠けるものもない、満ちたんだ、満ち溢れたこの状態、時間的に永遠でもですね、それが嫁姑のような関係の中ですと、これはもう地獄のようなものでありますが、そういうもののない、すべてにおいて平和で満ち足りたという、そういう意味合いでですね、永遠の命ということは約束されています。永遠というのは、そういう面では時間を超越してるんですね。私たちは、なかなかそれを体験するというのは、この地上では難しいんですが、アインシュタインは相対性原理では難しいあれを、言いますが、簡単に言ったらこうやというふうに説明してもらったことがあります。楽しいことをしているときは時間は一瞬にして過ぎてしまう。しかし辛いとき、痛いとき、苦しいときっていうのはですね、同じ時間でも、非常に長く感じる。それが相対性理論だと言うんですね。電車がもう私もしょっちゅうですが、横浜の駅に行って乗り換えるときに、ちょうど目の前で電車がバーッと回送急行が行ってしまったらですね、
あ、次まであと何分、ね、
あのまだ10分待たんとあかんわと、その10分の長いこと、こういうことをですね、鳥取にいる友人に話すと、会おうかと言われますね。こっちの方じゃ一台汽車を乗り過ごしたら何時間待つと思っとるんや、昼までないっていうところもあるんやぞと言われるんですが、たった10分で何をとるんだって言うんだけど、でも正味ですね、10分たった時にまだ8分は、まだ6分は、こういうふうに、感じるものですね。病院での待合室でもそうです。そして実際見てもらう時間というのはほんのわずかでありますが、けれどももう楽しいというか嬉しい時というのはですね、もうこんなに時間があったというところです。私のおのろけで申し訳ないんですが、家内と結婚する前にですね、初めてこの会って親しく話した時がありました。ある集会でですね、伊豆のですね、天城山荘というところに行ってですね、その時に家内と会ってつらつらとその顔を見てですね、お昼ご飯の後でしたか、お昼ご飯の後ちょっと時間があったので、二人だけでこの庭の見えるところに座ってですね、喋りました。あっという間に、もう夕食ですよと言われた。何しに喋ったんだと、それ一瞬に思いましたね、その時ね。だからそういうもんですね。本当に嬉しい時、感激してる時、感動してる時、もっともっとこの時は続いてほしいと思う時はですね、本当に一瞬のごとくですね、過ぎてしまいます。永遠の命っていうのは、そのような状況、時間を超えた、時間を意識しない、本当のこの至福の時、とこういうふうに言われるんですね。一方、この滅びるということは、本当に永遠に短い時間でも永遠に感じるほどの苦しい状況、それをですね、そこからある意味で救うために、もうそういう状況から解放する、滅びてしまう、消滅する、そういう恐ろしい事柄であります。私はこれを知ったときには、このことを知ったときには、絶対に永遠の命が欲しいって、もう心底から思ったんですね。もう本当に、自己主義、自己中心の塊でしたんでね、もう本当に闇雲に、そういうふうに思ったんですね。それが、聖書を読み始める一つのきっかけに、なりました。この話で、ここまで話してからしていいかどうか、ここで赤でですね、こういう令和がどうかいなと書いてあるんです。午後一の豚まんがある時、ないんだ、大阪の人にこういう話したらすぐにですね、みんなそれに対してリアクションするらしいですね。ね、豚まんがある時ですから、ない時、その2つ、2種類、ね、私たちのこの未来にはその2つがある。本当にそういう面では、意味では真剣に、ね、本気になってそれを求める、追求する価値はあると思うんですね。長くなりましたが、このゼファニア書、1のところでゼファニアの紹介が書いてあります。一節だけ読みます。ユダの王アモンの子ヨシアの時代に、クシの子ゼファニアに臨んだ主の言葉、クシはゲダルヤの子、ゲダルヤはアマリアの子、アマリアはヒズキヤの子である。これを聖書研究会なんかでですね、じゃあ誰々さん読んでくださいって言ったら、もうゾッとするんですね。このカタカナのスラスラと読めるっていうのは、本当これはもう至難の業でありましてですね、私もこれ何回も読んで、ね、そしてこういうふうに読めるようになってますけど、ここで、ゼファニアに臨んだ主の言葉、預言者ゼファニア という人に神様が語りかけて、これを皆さんのためにですね語り伝えようというふうに望んだお言葉、それが書かれているのがこのゼファニア書なんですね。そう長くない3章ほどのこの預言書ですけど、でゼファニアというのは実はですねヘブライ語のそのままの訳あの発音です。セファニアと本来言うんですね。セファニアというのはですね、どういうわけかこのヨーロッパの方を通って欧米を通っていくとゼファニアというふうになっちゃう、ね。昔の訳でしょう、ゼパニアというふうになってました。古い新海訳聖書とか東北聖書とか、まあ、日本でもだんだん聖書が新しく何回も翻訳し直されてですね、今は少し原文に近いゼファニア書というふうになってますが、ゼファニアというんですね。その意味はですね、主は隠された、隠した。ヤクネ、ヤハベっていう神様の名前の省略形なんですね。で、セファ、セファニ、セファニっていうのはですね、私を隠した。私が隠した、あれは私を隠した。という、そういう意味の言葉です。で、神様が私を隠したということはですね、いろいろな、この厳しい、恐ろしい、こういう出来事の中から、私をですね、そこから隠して助けてくださった、守ってくださったというような名前なんですね。そういう意味です。で、そしてゼファニア書を読んでみますと、確かに彼のこの活動した時代背景がそういう時代なんですね。本当にこのイスラエルの地、今もそうですが、この時代にも大変な混乱状態の中にあった時代だったんです。まあ、そういう背景でこういう名前を両親がつけたのか分かりませんが、まあ、こういう主は私を隠してくださった、そして守ってくださったという名前であります。そして彼の、ですね、先祖のことが少し書かれています。クシの子ゼファニアに臨んだ。クシはゲダリアの子、ゲダリアはアマリアの子、アマリアの子はアマリアはヒズキヤの子であるというふうに、まあその意味もちょっとここには書いておきましたけれども、原文ではこのヒズキヤの子、アマリアの子、ヒズキヤの子アマリア、アマリアの子ゲダリア、ゲダリアの子クシ、クシの子ゼファニア。というふうなのが原文ではそうなってるんですね。順番でそうなる。で、ヒズキヤっていうのは、少し前の、その、エルサレムの王、ヒゼキヤのことではないかというふうに言われてるんですが、この時代、この時代、一番最近、ユダの王、アモンの子、ヨシアの時代っていうのがあります。イスラエルは、サウルという、この初代の王様がいまして、そのサウル王が戦死をした後、ダビデという有名なんですね。王様が二代目の王として、即位します。その子がソロモン。まあ、ヘブライ語ではシュロモンって言うんですが、ソロモン。ソロモンの栄華っていうのよく言われますね。もう栄え、ものすごく栄える。そのソロモンの後で国は二つに分かれます。北の方のイスラエルと、南の方のユダというのに分かれてるんですね。で、ユダの方はずっとダビデの家系ですね。この世襲制でずっと滅びるまで続きます。北のイスラエルの方はですね、もう次から次からこの王が変わってですね、そしてそんなに、ですね、何代も続くということがなくて、 暗殺されたり、なんとかなんとかして、ついたクーデターが起こる。こういう歴史を持っています。で、ゼファニアという人は、この南の方のダビデ王家のですね、国に使わされた預言者でした。このユダの王がアモンという、このアモンという人は、ここにもちょっと書いておきましたけれども、第15代目のユダの王様であります。で、この王様はですね、お父さんがマナセ、メナシェとも言うんですが、もうとっても悪い王様で、しかも長い間ですね、王位についていましたので、国はもう大変な混乱になってしまったんです。そしてそのマナセが死んだ後、このアモンが継いだんですが、アモンはわずか2年ほどで暗殺されてしまいます。暗殺されても、次の王はですね、ダビデ家から選ばれて、このアモンの子のヨシオというのがその後を継ぎます。その時ヨシオはまだ8歳でした。ですから当然彼はですね、自分で国を治めるということはできませんで、取り巻きがいてですね、そういう状況がその背景にある。もう王が暗殺されるというような状況なんですね。そういう時代に、このヨシア王の時代に彼は働いたわけです。預言者として、このヨシア王もですね、しばらくするとメギドという戦場でエジプトのパロ、ネコというこの名前のですね、エジプトの王になって、殺されて戦死してしまうんですね。で、そういう本当にややこしい大変な混乱時代の中で、彼はこの神様の言葉をですね、他人に伝えるわけです。見渡してしま、見ますとですね、今も皆さん、この規模はもっともっと大きくですね、世界は混沌とした状況になってきましたね。パリにおいて、ああいうテロがですね、一度ならず二度、三度と、今回はですね、もう死者が200人達せようとするような大混乱です。これも起こっている場所はですね、パリ、ヨーロッパですけれども、その元はですね、中近東ですね、中東にあるわけです。アラブと、イスラム教と、そしてイスラエル、ユダヤ教、キリスト教と、こういう、今回起こっている、この争いの根幹には、宗教があるんですね。アラ・アクバルと言ってですね、そして自爆をして、戦士たちが死んでいくわけです。で、こういうことが実はゼファニアの時代にもひっきりなしに起こっていたんです。なぜこんなことが起こるのか。ある人はどうして神様はこういうのを許しておかれるかという、信仰的な人はですね、そんなふうにも考えるわけです。私たちの周囲、日本は本当に平和のように見えますけれども、でも隣国の中国と尖閣諸島のこと、韓国と竹島のこと、北朝鮮とは拉致問題のこと、中国はですね、南沙諸島というね、東南アジアの諸国のその海のところでのですね、結局資源をの問題が絡んでるわけです。尖閣諸島もそうですね、油田があるということで。そして、この向こうの東南アジアの方では、この中国の この海のですね、交通がですね、なかなかスムーズにいかないっていうので、それを自分の支配下に置いて、自由に海を航行できる、もうそういうものを作りたいっていうのをですね、解説者が話しているのを聞きました。まあ、そういうふうな、アジアに不安定な、東アジアですね、こちらの方。西アジアの方はもう本当にもう大変な状況に今なってます。シリアも、そしてイラクも、アフガニスタンも、そしてイランも、もうレバノンもですね、ヨルダンも、もうみんなぐるぐるです。そして、アラビア半島のですね、一番南のこの荒涼の国、イエメンとかですね、あの辺りも今、イランとサウジアラビアの勢力がドラーンと大変な火花が起こって、そしてものすごい数の難民がですね、ヨーロッパに押し寄せて、地中海で多くの難民がですね、南戦して、今年だけでももう3000人ほどですね、地中海で難民が溺れ死んでいる、その多くが子供であるというふうに言われています。で、それらのこと、もし神様というお方がおられるんだったら、なぜそういうことが起こるんだろうか。神様はいいことも悪いことも何にもしないというふうにですね、神様に対して言っているその言葉がそのゼファニア書に出てくる。こんな状態、神様がいるならどうしようこんなことが起こるのかというようなことを私たちの前でも時々聞きますよね。預言者ゼファニアの時代というのはそういう時代でありました。ヨシアが王位についていた時代は紀元前640年から609年、この年に彼は戦死しています。609年ですから、紀元前609年、今は2015年ですから、2600年余り以前のこと。日本の歴史というのはこの時代文字がなくて何も残っていません。その時代にすでに中近東ではたくさんのこういう文書や書物、多くは粘土板、この聖書の場合は羊皮紙というですね、羊の皮とか、あるいはエジプトのこの足の繊維で作られたパピルスという、そういうものに書き残されて、そしてまあ、聖書のような大切なものは紙ではなくて、バピルスではなくて、羊皮、羊の皮にですね、これがずっと書き写されて伝えられてきたわけです。2600年。まあ、そういうふうにして、このゼファニア書という書も今に伝えられたんですね。そして、この内容ですが、この1のところの一番最後の方に1、2、3と内容を書いてある。まずこのゼファニアの属するユダの国、その首都であるエルサレムへの神様の裁きの日が到来したという、その予言が最初に出てきます。2章3節までですね。そして続いて、これは周辺の諸国とエルサレムへのこの裁きの予言が続いてさらにやってきます。周辺の国というのはですね、海沿いのですね、ペリシテという国のことが出てきます。アシュケロン、ガザ、アシトド、エクロンというのは2章の4節にあります。これはペリシテの国。今、イスラエルのあるところがパレスチナというふうに言われてますね。このパレスチナってのはこのペリシテから来ているんですね。ユダヤ人が追放された後、ローマはですね、ユダヤ人が憎いのですね、イスラエルとかユダの地というふうに言わないで、この敵であったこのペリシテ人の地ということで、パレスチナというのをローマは帝国が誤認してですね、今もそのまま伝わっているわけです。それから、その地のカナンとかですね、それからモアブという、この四海の イスラエルの反対側、モアブとかアンモン、こっち側ですね、アンモンとか、そういう国々、そういう国、それからクシュ、クシュの人、まあ、クシュというのはエチオピア人という意味だそうです。それからさらにずっと東、今のイラクにあるアッシュリア、イラクの北部、今、まさに、クルド人たちが住んでいてですね、先週 IS イスラム国が占拠していたこの非常に大事なバスラのすぐ西側にあるこの要衝をですね奪還したという先週の大きなニュースでありました。それによってこのイスラム国に大きな打撃を与えた、まあ、それに対する反動でしょうか、パリへのこのテロ攻撃は、まあ、とにかくそういう場所、まさにその場所が昔のアッスリア帝国があった場所なんですね。まあ、そういう国々、そして実はアッスリアというのは、大きな帝国を築きましたが、ものすごく残忍な国民性でありまして、イスラエルもエジプトに至るまでですね占領されてしまったこの大帝国であります。まあ、そういう国も神様によって裁きの日が来るというふうに予言されているわけですね。そして3番目は今度はこの神様の救いの予言である。イスラエル、ユダだけではなくてその周りの国々もですね神様がお救いになるという、こういう予言が語られていて、そしてその最後の部分を今日司会者が読んでくださったんですね。そして、その内容メッセージです。もう時間がちょっとだいぶ過ぎました。メッセージ最初、ドストフスキーの小説罪と罰というのがありますが、殺人犯がどこということですが、罪には必ず罰が伴う、罪の状態、それは社会が混乱してもう収拾がつかなくなる、その収拾がつかなくなるそのありさま、そういう混乱した状況、それはある意味では罰でもあるわけですね。その中でみんな苦しむわけです。で正しい人までもそれに巻き込まれてですね、その影響を受けてしまう。ですから神様は何もしないというわけではなくて、神様はそれをご覧になっていて、もうここまでと定められた時に至ってしまうと、そこに主の日と言われる、神様が定められたその裁きの時っていうのは到来するんですね。昔、大昔のことで、ノアの箱舟っていうのもですね、まさにそういう時でありました。で、そこで言われている罪と罰っていうのはどういうものか、実はこの聖書を読むときにですね、私たちがまず心しなければならない一つのことは、特に旧約聖書はイスラエルの人々、ユダヤの人々に対して語られているということなんですね。そのことを必ず覚えておかなくてはいけません。で、諸国民と言われているのは、まあ、それ以外の国もあるですが、まず基本的にはこのイスラエルについて言われているんです。ですから最初のところでもこのエルサレムとかイスラエルについてのその裁きなんですね。で、イスラエルってどういう国かというか、特殊な国なんですよね。今でもイスラエルというのはですね、まあ、ユダヤ人国家とよく言われますけど、まあ、一つの人種だけのですね、この国家っていう、今パレスチナの人たち、アラブ人も一緒に国民としてはいるんですけれども、でもユダヤ人国家、差別国家なんてこういうふうにも言われます。そのように実はこの神様の一つの計画のためにですね、特別に選ばれたこの民族なんですね。優秀やからとかそんなんじゃなくてですね、神様のこの世界に対する計画を実現するためにただ選ばれた民族、その創始者がですね、アブラハムという人物なんですね。
その子孫の中でいっぱい子供たち生まれるんですけれども、その中のイサク、ヤコブというふうに生まれてくるんですけど、そのヤコブがですね、別名イスラエルというふうにですね、神様から名前が与えられて、このヤコブの子孫が、まあ、イスラエルというのがなっているんです。ところがそのヤコブの子孫はですね、エジプトに行ってやがて奴隷になるんですね。400年間もエジプトでピラミッド作りとかのですね、奴隷の刺激を受けるわけです。そういう中から時が来て、モーセというですね、この救済者が現れてきて、そしてエジプトの奴隷の状態から、このエジプト脱出、モーセの10回というチャールトン・ヘッソンのこの映画でもあったような、あの出来事が起こるんですね。それが聖書の2番目の出エジプト記に書いてある。そこで、エジプトを出た民はですね、シナイ半島を通って、このシナイ半島もですね、ついこの前、ロシアの飛行機がですね、IS のこのテロでですね、撃墜されて270人が全員死んだという、まさにあのシナイ半島なんです。あのシナイ半島と、あの撃墜された飛行機のすぐ近くに、シナイ山という山があるんですが、そこで、イスラエルの人々は、エジプトから出た人たちは神様と、このようにモーセを通して救ってくださった神様と契約を結ぶんですね。その契約を結んで、私たちはあなただけを私たちの神様とします。神様は、じゃあ私はあなた方、あなたがそういうふうに私を神とするんだったら祝福しようという、こういう契約を結ぶんですね。その一番最初の文章が10回なんですね。あの有名の10回です。で、そういうふうにして契約を結ぶわけですから、イスラエルというのは当然、この神様にお従いして、その神様は主というふうに日本語では訳されているんですが、まあ、ヘブライは、主の名をみだりに唱えてはならないというふうに書かれていますのでね、このみだりに唱えたらいけないから、唱えへんは方がええわということで、その名前を呼ばなくなっちゃったんですね。で、もちろん主の名をという、その主というのは神様の名前の言葉なんですけど、その読み方がわからなくなっちゃったんです今。ですから、まあ多分類推でですね、言語化したヤハウェっていう名前であったんだと。ヤハウェの名をみだりに唱えてはならない。それがですね、ちょっと読み方を間違えてですね、このヨーロッパにいた時に、ジャホバ、エホバというふうになってですね、このルネサンスの時代とかああいう時代がありますと、全てがジャホバ、ジャホバという形でね、エホバという形で出てくるんですよね、名前がね。キンテイアクセーション、キングジェームスバージョンとか、そういうのは全部エホバという名前で出てきます。でも、本来はそうじゃないんですね。別の呼び方だったんです。でも、そういうふうにして、神様だけに従う民なのに、他の神々に彼らは目が奪われるわけです。入っていった、あの今のパレスチナの地に先住民がいて、その先住民が信じていた神様に、ある意味ではよろめくわけです。で、そういう彼らに対して神様は、これは契約違反じゃないかというふうにおっしゃるんです。それが彼らの罪、ここで言われている罪とその罰なんですね。契約を忘れたあかんよ。で、それは一章の五節に出てきます。屋上で天の万象を拝む者、主、つまりヤハウェを拝み、主に誓いを立てながら、マルカムにも誓いを立てるの。マルカムというのはですね、これはアンモン人の神様。自分の可愛い子をですね、火あぶりにして殺して神様に捧げるというようなことをやっていた、そういう民族である。そのことを要求した神様、マルカム。で、読者、主に背を向け、主を尋ねず、主を求めようとしないものを断つ。というふうに神様はゼファニアを通して、ユダの人々、エ
エルサレムの人々にこう語るんですね。先ほど言いましたのが12節、その時が来れば私は灯火をかざしてエルサレムを探し、酒の檻の上に凝り固まり、心の中で主は幸いをも、つまりヤハウェは幸いをも災いをもくださらないと言っているものを罰する。神様は本当に真心を込めてイスラエルを導いてくださっていたのに、にもかかわらず彼らはこんな風にして、そして信仰が純粋でなくなりますと、非常にこの支配者たちは不正をするようになるわけです。賄賂、賄賂、賄賂、そして本当に、このそれに応じなければ殺してしまうとか、そういう非常にこのひどい政治が行われるようになって、貧しい人たちはもう福祉をほとんど受けられなくなってですね、生きていけないような状態、この国からそういう思いやりとかですね、慈しみとかそういうものがもうなくなってしまって、全てが金金金、権力権力権力というふうになっていってしまうんですね。でそういうことに対して神様はあるこの線を越えますと、もう放置できない動きになさるんです。その放置の一つの基準は、貧しい人たち、弱い立場にある人たち、やもめとかですね、みなしごとか、そういう人たちが全く顧みられなくなって、そういう人たちが本当に悲惨な状態をの状態になる人たちがの数がもう溢れ返る、そういう時が長く続くようになると、神様はもう尊い人一人の命がここまで損なわれるのは耐えられない、そこで一つ世直しをしないといけないということになるわけです。ですから罪と罰というのは今までの歴史の中で何度もイスラエルの歴史の中で繰り返されてきますし、そして私たちの中でも同じように繰り返されているわけです。私たちは日本は全然違う環境でですね、自然の豊かな中でおりますから、八百万の神々というものをですね、全て自然の中にですね、大木があればここに神が宿っているとかですね、いろんなことでそういうふうにして神々を崇拝する、アミニズムとかそういう中で育っていますが、けれども地球は一つです、世界は一つです。これらのものを作られたお方はただ一人なんですね。イスラエルにはそのことを示されましたけれども、私たちにはユダヤ人を通して本当にこの世界宇宙を作って支配しておられる神様がおられるということを、この聖書を通して今神様は私たちにも語りかけてくださっています。天の万象を拝む、私たちは月見をしたり、七夕では星を見て、こういうことがあります、太陽を拝むというこういう宗教もあります。でもそれらを作った根本の神様がいてくださる、私たちに命を与えてくださった神様がいてくださる、そのお方に気づくということが、今の時代なわけでありますね。それがキリスト教というものを通してユダヤの宗教から世界のこういう人々に向けてのこういうこの時が神様によって与えられて、今世界中に日本にもこうして教会があるわけです。その神様に対して私たちがどのように生きているか、本当に感謝をして生きているか、その感謝が行動になって出ているか、この聖書の一番のこの分厚い、ね、2000ページ以上あるこの聖書の一番の中心は何ですかとユダヤ人がイエス様に聞いたときに、それは一つだ、心を尽くしてあなたの作り主である神様を愛しなさい、神様を一番大切なものとしなさい、それがいい、これが第一だと。で2番目も同じだ、同じだ、それは自分を愛するように自分の隣人を愛しなさい。愛するということはLove という恋愛のあれではないんですね。自分を、あなたが自分を大切にするように隣人も同じように分け隔てしない、自分と同じように、いい部分は難しいですよね、自分と公平に隣人も大切にしなさい。これが第二の戒めで、第一と第二の戒めはこれは同じだと。なぜならば神様はそのことを願ってこの万物を作られた、あなた方がこの生まれてきたんだから、とこういうふうに、それが聖書のメッセージなんですね。そのように生きるということはもう今は本当に甚だ難しいことです。ですから私たちは心の中に、誰もが人の前には言えないいろいろなこういう恥ずかしいこと、表に出たら困ること、そういうものをいっぱい心の中に持ちながらですね、この何十年も長く生きれば生きるほどそういうのがたくさん起こってくるわけです。それに対してゼファニアは何を言うかというとですね、みんなそういう中にある、大なり小なりものすごい悪人もあればですね、ほんのちょっとだけ悪いことをしたという人もおる、まあ、いろいろ悪さをするにもですね、まあそれは大なり小なりあります。でもどんな罪を犯しても、ね、それは罪を犯したということによっては変わりがない。ちょっと何か万引きで盗んだというのも罪でしょ、ある意味では。でも、その罪と人を殺してしまったという、こういう罪と、どう違うのか。裁判では全然刑罰が違います。でも、罪を犯したということにおいては、神様の前が同じなんです。大きな罪も、小さな罪もないんです。そういうふうに見るときに、じゃあ、そういう私たちに神様は何を語られるか。それは、死を呼び求めよとおっしゃる。その神様に呼び求め、自分の中にも自分をどうすることもできない。その限界を見たときには、自分を作られた、すべてのものを作られた神様を思いで、そのお方に呼び求めよと言うんです。それが2番目のところの、メッセージですね。2章の1節から3節でその言葉、自分に神様の裁きが下る、自分はもしかしたら滅びの方に、ね、2つの未来の中のこの虚無の方に落ち込んでいってしまうんじゃないかという、そういう不安を持つ人は死を呼び求めよう、神様は言ってくださるんです。2章の1節、共に集まれ集まれ、恥を知らぬ国よ、判決が出されぬうちにもみ殻のようにその日は飛び去る。ここでもみ殻が出てきますね。上辺は普通の中身が入ったのと同じだけど、もみ殻の方は中身がない、上辺だけで内実がない、空っぽなの。神に対するこの、感謝も、人々に対する思いやりも内側にはない。主の燃える怒りがお前たちに望まぬうちに、主の怒りの火がお前たちに望まぬうちに、主を求めよとあります。主を求めよ、主の裁きを行い苦しみに耐えてきたこの地のすべての人々よ、恵みの技を求めよ、苦しみに耐えることを求めよ、主の怒りのに、あるいは身を守られるであろう。ここに希望の光が出てくるんです。求めるのは主なんです。主がくださる何かおまけ、ご利益ではないんです。神様ご自身を求めよって。そのお方に、ね。そのお方にこそ自分の生きる、ね、その土台を求めよ。主の裁きを行い苦しみに耐えてきたこの地のすべての人々よ、その次に恵みの技を求めよっていうわけでしょ。
この恵みの技っていうのは何かというとね、自分と同じように自分の隣人を愛しなさいということなんです。恵みの技、これ公義とも訳されるんですけどね、公の正しさ、すべてのものが公平に生きるように、貧しい人がいたら、弱い人がいたら、その弱さを一緒に担う、その貧しさを一緒に担う、お前みたいなやつがいるから私はしんどくなるんやとかですね、損するんやとか、そういうんじゃなくて、その人と同じ立場になって、その弱さや貧しさを共に担う、そういう生き方に目覚めよう、それを求めよう、苦しみに耐えることを求めようと。これはちょっとね、この新教訳だけ、共同訳でこう訳してるんで、他のところはみんなね、へりくだっていいよ、へりくだること、謙遜になることを求めようとこに言われてるんです。苦しみに耐えることっていうことは、ある意味では知恵たげられることですね。知恵たげられた状態に耐えること、つまりへりくだって、へりくだって、へりくだって、その思いやりとか全福祉とかですね、いろいろなその、援助の活動にいっぱいやってきてですね、すっごいその多くの人たちを助けた、それでね、この傲慢になってしまってですね、キャーンと頭高くなってしまったらいけない、そういう状況でもどこまでもへりくだって、そういう生き方を求めよう、こういうふうにここで言われてるんです。それが神様が求めておられることだ。でも皆さん、ね、死を求めるということは、そういうふうにね、本当に全てとの人と共に生きることを求めるっていう、しかも減り下って生きるということですけど、なかなかできることではありません。でも死を求め続けるとね、そういう生き方を自然と求めるようになるんです。イエス様もね、主の祈りというのを教えてくださいました。天にいまします我らの父よ、いろんな音楽にもですね、その教会のそういう祈りの中でも、音楽の中でも主の祈りにメロディーをつけたものいっぱいありますでしょう。そういう中で神様を第一に求めようと最初の祈りがずっと続きます。その後ね、なんていうの、日ごとの糧を、ね、我らに与えてください、日曜の日ごとにの食べ物ですね、私にじゃなくて我らに与えてください、私たちに罪を犯すものを、この私たちは許しますから、私たちの罪も許してください、いろんなトラブルがあっても許し合う、受け入れ合うという、そういうものを求めなさいとイエス様教えてくださったんですよね。そういうのはみんなこれに通じていくわけです。今日の最後のところになりますが、最後神様はそういうふうに語った上で、それなりのおかつ、ね、人間の努力だけでは今の世界を見ても分かるように、国連があれほどいろいろやって、ね、このユニセフなんかがあれほどいろいろやってもユニセフ、国連自体が賄賂賄賂賄賂のですね、縮図になっている。サッカーのね、FIFA も、世界陸上のロシアのああいう薬物の問題、まあいろんなところがみんないいものであるのに、それが蝕まれていってしまうというのは、実は私たちの弱さなんですよね。自分がそういう立場に立ったときに、そういう誘惑が来たときに、本当にそれを振り払ってですね、ちゃんとやっていけるということができる人、それは本当に奇跡ですね。そういう方がおられるとなれば、でもそれを知っておられる神様は、神様の力によって輝ける未来を救い上げてくださるというのが、この三章の九節から書かれているのです。三章の九節に
その後私は諸国の民、9節と10節はね、諸国民、日本人も含まれる、ある意味ではね、まあ本当は狭い意味では中近東のこのイスラエルの周囲の国々に対して言ってるんですけど、広く見ると私たち、その後私は諸国のために清い唇を与える、彼らは皆主の名を唱え一つとなって主に仕える、クシュの川の向こうから私を礼拝する者、かつて私が散らした民が私のもとに捧げ物を携えてくる、こういうイエス様はサマリアの女という人ですね、この水を飲むものはまた乾く、私の与える水を飲むものはいつまでも乾くことがないばかりか、その人のうちに泉となって永遠の命に至る水が湧き溢れるとおっしゃった、サマリア地方、今は、イスラエルのヨルダン西岸パレスチナ人の地域になっていますが、そこの女性におっしゃった、その女性があなたはもしかしたらメシアですか、救い主ですかとこう言った時にね、あなた方はこのイエス様にですね、その人はエルサレムで礼拝を捧げるように言ってますが、私たちはゲリジム山、今でもゲリジム山ですね、彼らは礼拝を捧げてるんですけど、サマリア人という人と吸い腰の祭りの時にはユダヤ人は今はもうしてないですね、吸い腰の羊をですね、吸い腰の祭りにゲリジム山で今でも捧げているごく少数の人々がいます。その人ですね、もはやね、これからはエルサレムでもゲリジム山でもないところで、ね、礼拝を捧げる時が来ます。すべての人は霊と誠とを持って礼拝を捧げる、そういう礼拝者たちを神様は求めておられるんですということをイエス様はおっしゃったことがあります。ここはそれに通じるものですね、全世代の人が一つになって一人の神様、この万物の作り主になる神様、そしてそのお方が人となってきてくださったイエス・キリストという方をですね、主としてですね、礼拝するときは、これまさに今そういう世界が来ているわけですね。十節、その日にはお前はもはや私に背いて行ったいかなる悪事のゆえにも恥ずかしめられることはない、その時私はお前のうちから勝ち誇る兵士を追い払う、お前は再び我が聖なる山でおごり高ぶることはない、こう言われてる。お前はもはや背いて行ったその罪と罰のその悪事のゆえに恥ずかしめられることはない、これは神様が備えてくださることです。ずっと先のことなんですね。本来これはもうこの後でユダは滅びてですね、バビロンに滅ぼされてしまいます。バビロニア帝国になって、そしてユダヤ人たちはもう世界中に散らされていくわけです。それからまた後にですね、ペルシャの時代になってエルサレムにも戻ってくるんですけども、この予言はその時に実現していません。背いて行っていくなら悪事、それは今私たちここに全ての人々がこれは偶像でも何でもないんですね、ここにイエス・キリストがかけられてくださって私たちの身代わりとなって私たちの罪のために自分の命を捧げてくださったがゆえに、もう悪事のゆえに恥ずかしめられることがない、この方が私の恥を恥ずかしめを代わりに受けてくださったから、こういう時が来るんだとゼファニアは語ります。そして、14節、娘シオンを喜び叫べ、娘シオンとかシオンという言葉ですね、これはエルサレムと同じ意味の言葉です。エルサレムの中にシオンという一番小高い丘がありました。シオンの丘、
それがエルサレムの一つの呼び方になるんですね。シオン、イスラエルよ、炭鉱の声を上げよ、娘エルサレムよ、心の底から喜びを踊れ。私はお前に対する裁きを退け、退け、お前の敵を追い払われた、お前を責める敵を追い払われた。イスラエルの王なる主はお前の中におられる。お前はもはや災いを恐れることはない。どこに退けられたんですか、私たちの裁きは。十字架の上に退けられたんですね。そしてイエス様はね、見よ、私はいつも世の終わりまであなた方と共にいる。二人三人私の前によって集まるその真ん中に私はおる。主はお前の中におられる。今にこの予言が成就しているんですね。そして最後16節以降、その日人々はエルサレムに向かっている。シオンを恐れるな、力なく手を取れるな。ユダヤの人たちは、ユダヤ人たちは散らされた、全世界に散らされた、そういう中から今1948年にイスラエルという国を建国して、そしてユダヤ人たちが、ね、一つになって集まる、そういう共同体ができました。19節とりますが、見よ、その時私はお前を苦しめていた全てのものを滅ぼす。私は足の苗ていたものを救い、追いやられていたものを集め、彼らが恥を受けていた全ての国で彼らに誉れを与え、その名を挙げさせ、最後に、その時私はお前たちを連れ戻す、連れ戻す、どこにですか。その時私はお前たちを集める。私がお前たちの目の前でお前たちの繁栄を回復する時、私は地上のすべての民の中でお前たちに誉れを与え、名を挙げさせると。しわ、キリストの時代から2000年間ユダヤ人はバビロンによってこの全世界に散らされた。同じことをもう一遍ローマによってさせられます。スペインにおいて、そしてロシアにおいて、まあ、いろんなところでユダヤ人たちはもう豚以下のようなこういう待遇を受けて恥ずかしがられました。あの有名な屋根の上のバイオリン、森重久さん、日本でもですね、もうそうない講演をされました。あるいはロシアにおいて、このロシア人からですね、迫害を受けるユダヤ人の物語です。ロシアのこの皇帝はですね、自分たちに国民が不満を抱くと、その不満を全部ユダヤ人の方に向けさせて、そしてユダヤ人に対してしたい放題のことをさせて、彼らの家も土地も財産も全部奪い取らせて、それでもう何のおとがめもないということをずっとし続けてきたんですね。そしてユダヤ人たちはそういう中でナチスドイツにおいても全財産を全部かすめ奪われて、命さえもですね、600万人の人たちがああいう形で死へ食べられて殺されていきました。でもそういう中で徹底的に生きる値打ちがない、こういう人たちこそが世界をダメにすると、こういうふうに言われていた人たちが今イスラエルという国を作りましたけれども、今も世界中の多くの人たち、イギリス人、フランス人、ドイツ人、アメリカ人、そういう人たちのこの、アンケートを取ると、ユダヤ人は嫌いだ、ね、あんな国はなくなればいいという、そういうふうなことを言うこの人たちの数がものすごく多いんです。彼らは何の理由もないのに今癒やしめられて、そして正当にこの地主から土地を買ってですね、この国の大半をですね、建設していきました。ユダヤ人はちょっとしかいなかったけれども、アラブ人が多かったのにあんなに国を与えたと言いますけど、とんでもありません。ロスチャイルドから、フランスのロスチャイルドからですね、莫大な資金を得て、そして レバノンに住んでいた不在人士から土地を正当に買って、そして器物を作って開拓していったんです。それを妬んだアラブ人たちが襲撃をし、そしてそれが今に至っているわけですが、ユダヤ人たちは実はゴラン高原も占領していると言いますけれども、今のあのヨルダン、あのパレスチナの領域にあるところのヘブロンとか、あるいはこのシェケムとか、ああいうヨルダン川の西岸ですね、あのところにもちゃんとお金を払って、そして土地を買って入植したユダヤ人たちのこのコロニーがたくさんあったんです。ヨルダン川の、こっちはもう今のヨルダンの領域ですけども、こっち側にも土地を買ってですね、たくさんのユダヤ人のこの集団農場ができたんです。もう荒れ地を開墾して素晴らしい畑になったんですね、田畑になったんです。それを国連によってああいうふうに決められた時、彼らはこの自分たちの開墾したところを全部その地域の人たちに明け渡して、そして細い決められた本当に細いイスラエルの地にみんな移ってきたんです。ですから本当に多くのユダヤ人たちは国連が決めたそのイスラエルの領域の中にみんな全ての財産をですね置いて、そしてイスラエルに戻ってきたんですね。そういうことは一切報道もされないし評価もされない。で、ね、パレスチナ人の土地を盗んだ。いまだにそういうこと言われていますが、でも神様はお前たちのしたことをちゃんと知っているよ。私があなた方の中にあって、繁栄を回復する。輝ける未来。それはあなた方に必ず約束する。なぜならば、あなた方こそは私を主として求めようとしているからさ。そしてこれは同じ諸国の人と私たちも含めて同じように天地を作られたこの誠の神様に対して、その神様を知ったからにはその神様に求め、その神様が救い主として送ってくださったイエス・キリストを信じて罪の許しを得て、そしてこのお方の正しさ、自分と同じように自分の隣人を愛する、大切にするという、そのお言葉を持ってですね、神様と共に歩もうとする人に対しては、神様はご自身の名にかけて輝ける未来を約束してくださるんです。そして今現にしてくださっているんです。私たちはそのことを褒め歌うんです。この音楽、その音楽の大半は初代教会の後、グレゴリアンちゃんととかそういう中で歌われていて、その歌の多くはこのことを歌ってるんですね。このことを褒め歌ってる。そこからこの多くのこの市民的な歌が生まれて、マドリガルとかいろんなものが生まれてきて、そして今のこの世界ができているんですね。私は忘れません。中学生の時の音楽の教師だった方、まあイタリアオペラとかですね、奥さんと二人でずっとやっておられた方ですけど、その方ですね、まあ奥さんはクリスチャンなんですけど、ご主人はそうじゃなかったんですね。で、私はもう教会に感謝してるんや。ほんまに感謝してるんやで。それはな、この音楽はみんなその元を当てればね、教会にあるからや、そしてまあそれ坂のわけでユダヤ人にあるからや、ね、だから私は本当に感謝してるね、感謝してるんやってこう言ってた、その先生がですね、まあ、鈴木先生って言うんですが、洗礼を受けられたんです。この前ね、そしてクリスチャンになられて、そして本当の意味を得てね、神様を褒めたとしてなられたということを、まあ、知ってる方はご存知でしたけど、シナゴガ教会の西山秀治兄弟という人がね、彼がその音楽の中学校の先生の時にずっと手間もつながってくれてるんですね。私のその音楽の先生でもあったんですけど、 もう逐一その先生のことを話し聞かせてくれるんですが、すんのよくやったねってですね、そういうふうに言ってくれました。そして心の底からですね、その歌詞に込められたその意味をですね、自分の告白として歌えるようにね、なられたんですね。本当に、私たちには今は現実は混沌としているように見えても、確かに確実に世界は輝ける未来の方にも向かって、かたや本当の破滅に向かって、その両極端に向かって今進んでいることを覚えて、どうか命に至る狭い門から共に、はい、細い道ですが手を取り合って励まし合って歩み続けていきましょう。お祈りいたします。天にいます私たちのお父様、今日はゼファニア書の中から現代と同じような混沌の時代の中にあったユダの民、エルサレムのこの町の人々に語りかけたゼファニアの書を通して、その予言の言葉を通して現代に語りかける神様の言葉を聞かせていただきました。どうぞお父様、神様が備えてくださっているこの素晴らしい輝きの未来に私たちも足も踏み入れさせていただけますように、どうぞお一人お一人を導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。